おはようございます。11月16日の礼拝の説教をさせていただきます。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日も私たち一人一人をそれぞれの場所でこうして共々に聖書の御言葉に聞こうとしています。どうか私たち一人一人にふさわしい御言葉を与えてください。あなたが何より語りかけてくださいますように。そしてどうかまた力を得て、精霊を注がれ、そして勇気を得て歩み出す者へとしてくださいますように、立ち上がる者へとしてくださいますようにお願いいたします。寒くなってまいりました。身も心も縮こんでしまいそうな日々です。自分の中に閉じこもってしまいそうな私たちの心をどうぞ主よ励ましてください。なおあなたを見上げて、あなたを見上げることで前を向いて歩み出すものとしてくださいますようにお願いいたします。いろんな状況があります。体の弱さ、心の弱さを覚えます。どうぞお一人お一人のその置かれている状況を支え守ってください。家族のことで辛い思いや大変な思いをしておられる方々がいます。どうぞ主よ癒しを与えてください。またいろんな状況の中で生きづらさを感じておられる方もあります。どうぞ主よ力を注いでくださいますように、その状況を憐れみ、励まし、そして変えてくださいますように、あなたが変えてくださいますように。いろんなことで行き詰まりを感じている一人一人をも主よ支えて、良き道を鮮やかに示してくださいますように、あなたに守られていること、あなたがそばにいてくださることを本当に感じて生きるものとしてくださいますように、主よ私たちに聖霊を豊かに注いでくださいますように、それを感じることができますように、皆によって祈ります。アーメン。キリスト教は歴史的に見ますと、旧約聖書を聖典とするユダヤ教から出てきた宗教ですね。それまでのユダヤ教と新しいキリスト教というのは実は大きく違ったところが結構たくさんあるんです。特にその中でも目に見えて違ったのは、礼拝の捧げ方がガラッと変わったということがあります。いろんなその変化がありましたが、何より目立った違いは、それまでのユダヤ教の礼拝というのは男性のみでした。男性だけが礼拝堂に入る、あるいは神殿の中に入ることが許されました。つまり女性や子供たちというのは外で、あるいは他の時間に集まりを持っていた、加われなかったんですね。それに対してキリスト教の礼拝というのはみんなが集えるようになりました。女性も子供たちも一緒の礼拝、一緒に礼拝をいたしました。まあ、そのことで実はその後ちょっと いろいろ行き過ぎがありまして、あったこともあり、コリントの信徒への手紙などではそのことが触れてられているということもありましたけれども、でそのようにキリスト教の礼拝に女性たちが集うことを可能になったのは、まさに今日の箇所にありますような出来事があって、そしてそのことをイエス様、つまり女性たちの行動や振る舞いをイエス様が認められた、受け止められたということが何より原動力となりまして、 礼拝は女性たちも含めてみんなで捧げるようになったという歴史がございます。じゃあ今日はどんな出来事があったのか、早速ご一緒に読んで回りたいと思います。ルカによる福音書第7章36節を読みます。116ページ。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。ファリサイ派の人と、まさに当時のユダヤ教の中で一番大きな宗派でございました。あくまで悪く捉える、考える解説者は、彼が、そのファリサイ派の人がイエス様を家に招待したのは、イエス様と議論をするため、何かイエス様の悪い点を批判するところを見つけるために招いたんだと言っておられる解説者もありますけれども、ただ、この箇所の直前の33節、34節、特に34節、人の子が来て、イエス様ですね、イエス様が来て飲み食いをすると、見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言うと。イエス様が飲み食いをしていると、大酒飲みだって、徴税人や罪人の仲間に一緒になって食事をしていると。ということは逆に言うと、自分たちは、つまりユダヤ教の人たちは、そういう徴税人や罪人と、交わらないと言いますか、絶対と言っていいほど一緒に食事をしなかったんですよね。汚れたものを口にするのではないかって。食べてはいけないと言われている食物を食べてしまわないようにと。そして、そんな人たちと食事を良くしておられたイエス様に対しても、普通はですね、ほとんどのファリサイ派や律法学者の人たちは、そんなイエス様を招いて食事をするなんていうことはなかったはずであります。それなのに、今日の36節では、このファリサイ派の人はイエス様をこれ自分の家に招待するわけですよね。一緒に食事をしてほしいと願ったんだ。まあ何のためにかというのは、おそらくこの後の40節に、そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると。シモンは先生おっしゃって、これシモンというのはシモン、ペテロのシモンじゃないんです。名前は同じですけども、別人ですね。まあ、このファリサイ派の人はシモンという人だったんですが、そのシモンが先生と言ってますね。おっしゃってくださいって。先生と言ってる、まあこれは人生の教師として、やっぱり一目置いていた。として、そしてだからイエス様から教えを聞こう。話をしてみたい。話を、教えを、受けたまわって、先生、教えてもらいたいというので、おそらくは、この食事に招いていると考えることができます。そして、大事なことはですね、同時に、イエス様の方も、その招待に応じておられるということですね。ファリサイ派の人たちはいつも批判ばっかり、自分のことを批判ばっかりして話をしていても、上げ足ばっかり取ってくるから、もう絶対付き合わないとかね、嫌だとか行かないとかって、そんなことはおっしゃらないで、招きに応じておられるんです。これはやっぱりどんな人とでも分け隔てなく付き合われる、そして、すべての人を招こうとされる、その神様の御心を実行しておられる、イエス様らしい振る舞いだな、ないじゃないかな、と思いますよね。で、そういう状況の中で、一つの事件といいますか、出来事が起こる。それが37から38ですね。読みます。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って、食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったっていうんです。これ有名な箇所と言ってもいいかもしれませんが、この女性がなした行動を、入ってきて、そして足を、まあ、当時、 の、その、食卓っていうのは、椅子と、テーブルではなくてですね、どうも寝そべった形で食事をとっておられたのが、当時の食事の風景だったわけで、足がこう出てて、その足に、接吻してということであるということがわかるんですけれども、この行動を皆様はどう、考えてこられたでしょうか。もしかしたら、いろんなね、このことについて、すでに、教えられた、説教で聞いた、学んでおられるっていうことがあるかもしれませんね。で、よく言われることはですね、これとんでもない行動、ハレンチな暴走なんだ、というね、そういう理解がありますよね。で、この人は、この女性は、罪深い女って言われていますから、もうすぐ、我々は、これ、売春婦だったんだ。売春婦に違いない。だからこうなんかハレンチなね、髪の毛で涙で足を拭いたり、香油をで塗ったり、この香水はなんか商売道具だったんじゃないかとかですね。そういうふうに、もう思い込んでおられるかもしれませんけれども、実はですね、新年の、最近、近年の、文献の、古い文献の研究によりますと、この時代より前のギリシャ文学の中にですね、ギリシャの文学の中に、ギリシャの女神、アフロディーテという女神があるんですけど、その神殿、まあ偶像なんですけど、神殿を訪れた人たちが、そのアフロディーテの偶像、まあ像、石像ですね、その石像に、足に、やっぱり手を置いて、そして、頭を下げて腰を下ろしてこのキスをすると、そういうそして女神様感謝しますという拝礼をするんですね。これが一つの拝礼の仕方だったんだっていうふうに、そういうこう拝礼の儀式が行われていたということが文献で言われています。あるいはそこからさらにですね。下って、ローマ皇帝などに対して、その崇拝、服従の印として、足にキスをするっていう、そういう行為も行われていたと考えられています。言われているんですよね。そうすると、この、女性が行った行為、足に、そして涙を濡らして、その髪の毛で足を拭いてね、これはもう、まあ、汚れているっていうこともあるんでしょうけれども、その足に接吻して香油を塗るっていうことは、なんか、ちょっとエロチックなね、行為であるかのような、まあ、人前で髪の毛をほどくっていうのもダメなんだとか、いろんなことが言われているんですけれども、決してですね、なんていうのかな、人々、他の人たちが、なんだそんな、何をやってるんだっていうような、突拍子もないような、そんな行為ではなかったということなんですね。だから、この行為を見た、この家の主であるファリサイ派のシモンさんは39節で、イエスが、を招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ。罪深い女なのにと言ってますね。決してね、なんでこんなことをするんだと。これ何がしたいんだと、この行為には驚いていないんです。触れている、女性がどんな女性かっていうことがイエス様はわかる。で、そういう女性を、この好きのまま、好きなままにですね、こう触れさせている。体に、足に触れさせている。それが問題だっていうふうに言っているわけですよね。ということは逆に言うと、その行為自体にはそんなに驚いていないんです。なんてことをするんだとかですね。何やってんだとか、なんかその行為の、ちょっとこう、非常な感じ、ちょっと、ハレンチな感じというものは問題になってないんですよね。ということは当時、 そういう感謝や、神殿のアフロディーテを、こう、礼拝する、拝礼する行為として、足にキスをしたり、あるいは、ローマ皇帝や、そういう、こう、目上の人や、自分のね、主人にこう従う、そういう場合にこう足のキスをするっていう行為があったわけですよね。で、おそらく考え方で言うならば、この女性は、当時その、やっぱりイエス様をどう礼拝するかっていうのはわからなかったわけですから、自分の当時のアフロディーテを礼拝する、拝礼するその儀式をイエス様に対して行ったとも言えますし、イエス様に対して、本当にありがとうございますっていう感謝の服従の思いを表したかったというふうにも言えるんですね。どうでしょうか。まあ、少なくとも、ある程度、当時はよく知られていた、社会では認められていた行動、振る舞いであったということなんですね。考えてみれば、例えばヨハネによる福音書で、最後の晩餐の後でイエス様ご自身が弟子の足を洗われて、あなた方も互いに使い合いなさいよっていうふうに言われる、まあ、先足っていうところが出てまいりますよね。あのところもやっぱり足に、こだわっておられるっていうことが、それが使えるっていうことにあるっていうことの、行為がもう当時からある程度、示していたということが言えるわけですよね。だから少なくとも私どもが今、この行動を聖書で読んでね、なんか突拍子もない、なんか非常識な行動だ、ハレンチな、ちょっとエロチックな行動だっていうふうに思うほど、当時はそう思われてはいない行動だったんだということなんですね。そしてもう一つ言われていることは、香油の入った石膏の壺を持ってきて香油を塗っていますね。この行為は、例えばアフロディーテなどの石像に、を拝礼する儀式にはありませんし、含まれていないんですね。もちろんローマ皇帝のところに足を。で、これは彼女独特の思いがここに表されている、込められていると、そういうことが言えると思います。で、たくさんのこの香油をふんだんにね、石膏の壺に入れて持ってきて、そしてこれはやっぱり、イエス様に、少しね、良い香りで、ゆっくりしてもらいたいって、そういう思いがここには込められているんですけれども、そういうことができるっていうことは、これ高価な、香油なわけで、一回一人の、売春婦をしている人が、まあ、もちろん商売道具だったという理解もあるんですけれども、でもこれかなり石膏の大きな壺、で中に香油が入っていますから、むしろ考えられているのは、そういう、なんて言ったらいいのかな、貿易と言いますか、おそらくこの香水っていうのは、輸入されたもの、外国の香水だったんではないかと考えられていますから、そういう貿易や商売をしている、そして外国からの商品を扱っているような人物、女性、の、まあ、女主人っていうか、そういう仕事をしている人だったんじゃないかなと。で、当時、そういうふうに外国人と取引をするとか、外国の違法人と、なんていうかな、交渉したり交わったりするっていうのは、もう罪人だっていうふうに、だって違法人と接したりしていますから、そういう意味では、ここで罪深いのに、で、手にこだわってますよね。この、手が汚れてるって言ってるわけですよ。で、その手で触れられているっていうことは、その商売を扱っていたり、商品を扱っていた体のこと言ってないんですよね。手って言ってますから、必ずしもこれは賠償婦だっていうふうには決めつけられない。罪人っていうのは、 出てきますからね。先ほどの34節でも、徴税人や罪人の仲間、異邦人というのも罪人の中に入ったりいたします。そういうことを考えます。あるいはもう律法を守れないようなね。そういう人たちもユダヤ、ファリサイ派から見れば罪人ですから。どうも私たちは、なんかどうかするとこの女性を下に見てしまう傾向があるのではないだろうかなと思います。ただ、とは言っても、やっぱりこの行動はファリサイ派の人が、先ほども申しましたが、催している食事会、これはやっぱり男性だけが招かれていたと考えられますね。しかもユダヤ人だけです。そして、おそらくこの女性は招待を受けてはいなかったはずなんですよね。なのに許可もなく入ってきて、びっくりした。ことでしょうし、おそらくはね、街でイエス様を見かけて、後をついていって、そのファリサイ派の人の家の中に入っていたこと、見届けて、でも、感謝の思いがもうイエス様への感謝の思いが溢れて、だから思わずその、なんとかね、自分のその、感謝の思いを、それこそアフロディーテの石像を、に帰依する拝むようにイエス様の足をこうまさに拭いてあげてそこにキスをしていくっていう、これはやっぱり周りの人から見るならば、少なくともファリサイ派の人々やまあ、でここにいた弟子たちとか他の人たちから見るならば、おいおいと周りの人間、周りの人たちをに対して、まあ、お構いなし。そういう、ちょっと自分勝手な行動だっていうことは、やっぱり言えるっていうか、見なければいけないことではないでしょうか。随分迷惑な、わがままな行動だと言わざるを得ないと思いますね。やっぱり人の迷惑を顧みずに、この女性は、批判される。なんでそんなことをするんだというようなね。もし、まあ、この家から引きずり出されても、文句が言えない。そういうこと、行動だと。まあ、それは覚悟していたと思いますよね。この女性も。でも、それでも、このイエス様を礼拝する、拝礼する、ことを考えてですね、この行動を起こしているわけですよね。それは人に迷惑をかけることは分かっていても、なお、この行動を起こした。そのように、この彼女を駆り立てた。それは何であったのか、ということですよね。それはやっぱり、イエス様への感謝。私のことを救ってくれた。私を癒してくれた。そのことへの感謝が溢れて、何かできることはないか。なんとかイエス様に、まあ、いわば良い気持ちになってほしい。そしてイエス様への自分の帰依って言いますか、本当に礼拝する、そのことを表したい。ありがとうございました。っていうことだった。その思い、一途な思いだったんだと。その思いが一心に溢れた。そういう行為だったと思いますよね。特に涙でその足を濡らすという行為も、そのアフロディーテの拝礼の儀式や、あるいはローマ皇帝に服従を誓うような行為にはないことです。これはいかにもね、涙でその足を濡らすっていうのは、感謝の行為だと言ってよいと思いますね。じゃあ何があったのかっていう、そのことについては何も書いてありません。イエス様に病気を癒してもらったのかもしれません。あるいは、それこそ悪霊を追い出してもらったのかもしれません。何も書かれてはいないんですね。もうそれは想像するしかないんですけど、でも彼女の生涯にとって、それやっぱり決定的な大事な癒しであったり、許しであったり、 救われたっていうことでしょう。もしかしたらイエス様から御言葉を聞いて、あ、本当に自分の人生が報われた、変わった、そういう思いであったかもしれません。いずれにしろ、イエス様との出会いですね。この出会いに感謝して、主よ、尊い、あなたがこそ私の尊い方ですっていう思いを表したかった。そして少しでも良い香りで元気づけたかった。そういう思いが現れている行為なんですね。だから多くの仲介者は、このイエス様への足にね、香油を塗る、涙で濡らし香油、ここに、つまり、とっても、意味があるんじゃないかと考えて、やっぱりこの私のようなところまで足を運んでくださった。そのことへの深い感謝っていうことがあるのではないかと見ていますね。なるほどなと思います。私のようなところまで来てくださ、足を運んでくださったんだ。そして自分を救い出してくださったんだ。こんな私のところまで来てくださったその足に、こう涙で、そして香油を注ぎかけるっていう、そういう意味が込められているのではないだろうかと。そういう意味ではもしかしたらやっぱり売春婦であったということも、まあ言えるかもしれませんね。私のような普通はそこまで行かない、そのところまで来てくれたっていう。で、一番大事なことは、そして何より決定的なことは、この女性の行動行為について、この後のイエス様が47節でこうおっしゃっておられる。これが一番大事ですね。47節。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ないんだ。このイエス様の言葉、これ何か。このイエス様の言葉ね、これ何をしてたっておられるのかっていうのはですね、この女性の行動ですね、さっき言いましたようにアフロディーテの石像を拝む、そんな儀式を使ってね、イエス様を拝んでいる。あるいはローマ皇帝の同じように服従しますという意味であるのかもしれない。イエス様の方から見たら、おいおい、そんなことするなよってね。そんな偶像に礼拝するようなことするなよとか。あるいは、なんかローマ皇帝に服従するようなように、自分はそんなと、あなたを支配しようなんて思ってないよとか。いろんな思いはあったかもしれませんね。もうちょっと他のやり方はないのかというね。そう思いもあったんじゃないか。どうでしょうか。けど大事なことはね、ここで決定的なことは、イエス様がこの女性のこの突拍子もないような行動、自分の思いのみですよね。自分の思いの、自分のその思いの、思いの丈を行動に表している。それをイエス様は愛だ、私に示してくれた愛の行為だって認めてくれてるわけですよ。私には示した愛の行為だって。特別に愛してくれた、そういう行動だって言って、イエス様はこれ全面的に、しかも本当にありがとうって、ありがとうって受け止めてくれている。あなたはいいことしてくれたんだ、愛してくれたんだって受け止めてくださったことが大事なんですよ。それが大事なんです。そうでなくて、いや、そんなことしてとかって、周りの人も多分いろいろ言ったと思いますよ。周りの人も何やってんだとかね、なんで入ってきた、追い出せっていう人もいたと思います。その周りの人が、あれこれ言っている、その様子がきっとあって、しかし、イエス様は、いや、これは私に対する愛の行為なんだ。私を愛してくれたんだ。その愛をこうして行動で示してくれたんだって言うんです。だからこれは受け止めなきゃいけないんだ。人々もそうかって。弟子たちもそこにいた。弟子たちもこの行動は素晴らしいというふうに認めざるを得ないんですよ。また認める ことへと向かわせられるわけです。そして、この行為が、イエス様が評価してくださった。これは愛の行為で、私を愛してくれている行為だって、イエス様がそう受け止められたから、周りの人たちや弟子たちもそうか、そうなのか、なるほど。だから、このような福音書に、これもとっても良きことって書かれているわけですし、そしてこういう女性の行動をイエス様がまさに受け止められたわけでしょ。女性だからダメだとか、男性だから、男性だけだよとか、礼拝は男性だけなんだとか、そんなことを言っておられないわけですよ。この女性たちの行動を、私を、まあ本当に大切にしてくれている、愛してくれている、この女性たちが成した行動を認めて、受け止めて、そして、感謝を持って、受け止めておられるから、人々も、ああ、そうなんだ、と。これが大事なんですよ。これが、周りがどんなに褒めそやそうともですね、すごいね、と。すごい行動だね、すごい立派だね、とか、いいね、振る舞いだ、とか。そう、周りが、いや、世の中が評価して、いや、あなた立派だな、って。イエス様が、それは信仰の行為じゃない、あ、私を愛してくれる行為じゃないって言われたら、ダメでしょ。イエス様が認めていただかなければ、天が認めていただかなければ、それは私たちはどんなになんか自分では、いいことをしている。自分ではね、そう思ってやっていたことでも、でも、神様が、いや、それは違うよねって言われたら、それは違うわけです。でもイエス、どんな変な、それこそ形や周りの人から見れば、ちょっとねって思われるような行動であっても、イエス様が、いや、私を愛してくれている行動だよって受け止め、認めてくださるならば、それは、まさに、いいわけなんですよ。評価されてくれるわけですよ。しかもここは、その女性のこの拝む拝礼ですよね。拝礼の行為を、OK というふうにしたことが、イエス様がなさったことが、この後どうなっていくか、8章、ちょっと見てください。ルカによる福音書8章の一節。婦人たち奉仕する。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら、町や村を巡って旅を続けられた。十二人も一緒だった。悪霊を追い出して、病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令、クザの妻、ヨハンナ、それにスザンナ、その他多くの婦人たちも一緒であったんだ。彼女たちは自分の持ち物を出し合って、一向に奉仕していた。この行為も、イエス様は認められている。あるいはこういう行為へと、道を開いていくって言いますか、一緒に、伝道していくっていうことの中に入れられる。それは、イエス様が認められたんですよ。だから、ついてくることもできたし、一緒に、弟子たちの伝道や、イエス様の伝道に、まさに、共に、その旅に出ることができた。伝道の旅な。これは、やっぱり、イエス様が、そのように認められておられるからね。認められたから。ということがないと、とてもこれはできないんですよね。そして、この後のキリスト教の教会は、女性たちが本当に活躍していく。そして、女性たちも、礼拝に奉仕し、伝道に奉仕していくということになっていくんですよ。イエス様の弟子たちの中で、もう、それは当然のこととして、あるいは評価されるべきこととして、イエス、女性の技が認められていった。だから、このように女性たちの名前がここに記されているということになるわけですよね。で、これは、当時のユダヤ教では考えられないことであったということなんです。 私が思うのは、感謝や愛を表す行動や行為っていうのは、いろんな形があるんだろうなと。またいろんな形があっていいだろうと。ただ、直接こう、伝道する、礼拝をする、それだけが、なんか神様、イエス様に認められる行動ではないじゃないか。人はとやかく言うことがあるかもしれません。あるいは言われる場合もあるでしょう。それでも大事なことは、主が、神様が良しとしてくださるならば、それは尊い愛の行為になるんだって言うんです。主が認めてくださる。それで良い。人が認めてくれなくとも、誰もそのことについて評価してくれなかったとしても、自分のイエス様への愛、神様への愛、感謝の心、そのことを表していく行為を主が認めてくださるならば、主が、よしとしてくださるならば、それは素晴らしいことなんだ、OK だっていうことではないでしょうか。私は新潟におりました時に、あるもう亡くなりになれました女性の本当に信徒の方のことを言われた方が言われたことを思い出すんですが、その方はですね、本当に病気を身に負われた、いろんな病気や病をこう自分の体に負われた方なんですね。でその方がずっとおっしゃっておられたことは何かっていうと、自分は何にもできないと、教会の奉仕もできないと、それからなんか伝道にもね加われないと。けれどもその方がおっしゃるのは、この病、この体の痛みに耐えることですよね、忍耐していくこと、それが私の信仰の証だって言うんですよね。これが伝道だ。この私のこの体の病を受けながら、なお神様を見上げていくということが自分にとっての証だし、これが自分にとっての信仰の技、伝道だというふうに自分は思ってます。こんな状況の中でも神を愛していくっていうことが自分にとってのまさに証なんだっていうことを言われた、おられたんですね。それは本当になるほどなぁと思わせられます。なんか形で見えなきゃいけない。なんか業績をね、伝道として見える、そういうものが神様喜ばれるか。そんなことじゃないだろう。本当に私たちの神様への感謝の思いや愛の思いが現れる。そういうもの、自分としてね。それを必ず神様は認めてくださって、受け止めてくださって、よく私を愛してくれたと。あなたの愛の行為だね。私を愛してくれているから、だねと。そう、主が認めてくださるならば、それが一番じゃないでしょうか。それで良いのではないか。そういうことを改めて教えられるな箇所でございます。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日も一人の女性の生き方を通して私たち、教えられます。周りの人は、この女性を止めようとしたかもしれません。追い出そうとしたかもしれません。そんなことはするなと、何やってんだと批判したかもしれません。でもイエス様はそれを私への愛の行為だと受け止めてくださった。どんなにかこの女性はその言葉を嬉しく、感じたであろうかと思います。どうぞ主よ、私たちはそれぞれ自分勝手なものでしかありません。主よ、どうぞしかし精一杯のこの行為や愛を、あなたが良きものへと変えてくださいますように、認めてくださって良きものへと用いてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。